皆さんこんにちは。不動産業ライフリッチの甲斐俊一郎でございます。今日は2020年4月27日でございます。新型コロナ予防のため県立美術館横の文化公園から情報を発信していきたいと思います。本日のテーマはこれからの家づくりを三沢ホームに聞いてみたでございます。グラフィックデザイナーの坂井さんとともに三沢ホーム九州宮崎支店の丸山課長をお招きいたしまして、家づくりに関することをお聞きしていきたいと思います。丸山課長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずは三沢ホームさんの宮崎県での販売実績およびこれからの家づくりに関して、三沢ホームさんがこだわっているところ、気をつけた方が良いところなどを教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。私は三沢ホーム九州宮崎支店で営業をさせてもらっている丸山と申します。よろしくお願いします。私ども三沢ホームは宮崎県で販売実績棟数は3000棟を超える販売実績をいただいております。これだけいろいろと、宮崎の方にはお世話になっているんですけれども、先ほどお話があったようにこれからの家づくりに関して、少しお話しさせていただきたいなと思っております。現在、私のあちの、暮らしている日本、少子高齢化、働き方、ワークスタイルの変革改革、 IoT、5G、AI の進化、国土の防災対策など大きな変革期を迎えております。社会のインフラから一つ一つの建物住宅に至るまで変化への対応が不可欠ではないかと思っております。だからこそ時代が本当に必要としている街と住まいは不足していると三沢ホームは考えています。現在三沢ホームとしてお手伝いさせていただいて心がけているのは、全ての事業に新しい価値をデザインしていくことをモットーに取り組んでおります。
丸山課長、三沢ホームさんでは、何か大きな4つの柱をですね据えてこれからの家づくりの対応を、していくという方向性を、つけているようですが、そのことについてご説明をお願いできたらと思います。
はい、今回ご紹介したい、新しい価値のデザインが4つございます。1つ目、エネルギーマネジメントです。これまで太陽光発電システムの普及には国の固定価格買取制度が大きく貢献しておりました。実際光熱費が黒字だった家庭は珍しくなかったと思います。しかし2019年11月から売電契約を終了する世帯が増えてきております。2023年には160万件を超える見込みです。そこで注目されているのが、蓄電池を導入して余剰電力をため、夜間などに使用するエネルギーマネジメントを提案しております。特に私たちが住んでいる宮崎県は日照時間が非常に長く、太陽光エネルギーは欠かせません。三沢ホームの家は高断熱性能でございます。省エネルギー住宅を実現しております。この点を生かすすべはないかと思っています。このことに蓄電池を利用することで、より良い発電した再生可能エネルギーを最大限活用することができます。さらにこのことが地震などの災害時にも役に立ち、被災地の暮らしを支えることにも利用できると思っております。
なるほどですね。丸山課長、蓄電池とかどこか他のメーカーと一緒に共同開発とかそういったものはされてたりするものなんでしょうか。
そうですね、共同開発っていうよりもやはり調達っていうとか非常に今、やってまして、いろんなメーカーさんなんですけど、パナソニックさん、
パナソニックさんと、
一緒にその蓄電池をご提供してもらう、もう一つは蓄電池を借りていくっていう考え方もあります。
借りていく、リースということですか。
そうですね、リースですね。はい、
月々いくらとかいう形で、
そうですね、
メンテナンスも含めて、料金で提供
していくっていうことも考えております。はい、
それはまだ実際にまだ行われてない、これからのお話ですか。
そうですね、いや実際行われてるんですけど、まだ普及率が
普及率実際はされてるんですね。
そうですね、実際お金のところとか、ランニングコスト、そういうところもまだ課題がございまして、でも始めることが大事かなと思っております。
あ 蓄電池ってどんどん進化していくと思うんですけど、
はい、
逆にリースとかでどんどん新しい形にメンテナンスも含めて変わっていくのがまあ理想的かなと私個人的には思ってはいるんですけど、はいはい、非常にいいかと思いますね、はい、そういうね、
もっとそうですね、
リースとかですね、
はい、身近に出るような努力もしていきたいなと思っております、はい、
まあ、三沢さんはもともと木造建築したいですから、はい、非常に木造って断熱がいい素材ですので、はい、まあ、その辺を生かしてですね、これからもどんどんそういったものを前向きにしていければ素晴らしいかなと思います。
はい、ありがとうございます。
2つ目、
はい、
気持ちよく、
すいません、じゃあ2つ目ですね、これは防災減災デザインです。今南海トラフ地震発生の逼迫性が高まっていると思っております。南海トラフとは静岡県沖から宮崎県沖にかけて約 700km 続く水深 4000m 級の深い溝のことです。この溝の変化で発生する地震が100年から150年の間隔で繰り返し発生しております。前回の発生から70年以上経過した現在、地震発生の緊迫性が、高まっています。このような巨大地震の影響を低減するために、被災しても自宅生活が可能になる防災減災デザインが求められています。このような三沢ホームの住まいのレジデンス強化する重要点が、ございますので、これも提案したいなと思っております。
ですね、まあ、宮崎はやっぱり津波とか地震ですね、
はい、
一番やっぱり怖いところかなとは思ってありますけども、坂さん何か地震対策されてます？
地震対策は特に自分ではしてなくて、まあ、はい、避難用具とかを揃えてるぐらいですかね、やってるのは。
家の耐震性とか気にされたことありますか？
一応そのお家は建ててはいるんですけど、はいはい、2x4?
2x4 ですね。
もちろんその耐震はできているとは聞いてるんですけどやはり淀川に近いところに家があるので、あ、はい、まあ、津波でこう浸水とかはちょっと怖いなっていうのは思ってます。
そうですね、なんだね、まあ、これから、まあ、家を建てる場所とかも注意しながら、
う
ん、
まあ、
耐震性に強い家を作っていくというところでしょうかね。
三沢ホームで今ちょっと会話で出たお話で、はい、まあ、防災用品をやはりストックするっていうお話があったんですけど、やはりそのストックする用品を、備える場所っていうのは非常に大事かなと。で、三沢ホームにはその蔵のある家というのがございますので、まあ、それがまあ一応備えるということで、ご準備しております、うん、もちろんその先ほど 2x4 といった構造体の話、うんうんうん、これもやはり私どもが木質のパネル構造、まあ、非常に近い構造体なんですけど、まあ、より強固に、まあ、両面にそういう構造用防犯を張ったような、うん、面で受ける、建物というのを提供しています。これが、まあ、守るということだと思います。
今面で面で守るっていうか話が出たんですが、まあ、三沢さんは接着剤を使ってしてますの で、
はい、
ボルトとかは点で支えるんじゃなくて面で支えてますので、まあ、非常に強固な家を、実現している。またその接着剤 もう全然有害性のないものにこだわりまして、
はい、
作られているというふうに聞いてますので、まあ、非常によろしいかと
思います。
個人的には、
まあ、最後にやっぱり支えるっていうことも大事 で、
ね、
やはり、まあ、自宅で無事であってもですね、その後のライフラインっていうのは非常に大事です、うん、まあ、それが止まった時にはやはり電気水が使えない状態で暮らし続けるっていうのは、非常に困難かと思っておりますので、やはり自立した生活のエネルギー、まあ、先ほどと重なるんですけれども、蓄電池、太陽光発電システム、まあ、あと飲料水のやっぱ貯留システム、まあ、復旧までの暮らしを支えるということも、私どもは考えて、ご提案をしております。
まあ、言われたその貯留システムってどのようなシステムなんです？
まあ、簡単なスペースを設けて約3日分の飲料水を貯めるようなシステムになっております。
ですね、まあ、3日分ぐらいあればとりあえずはなんとかですね、いい感じかなとは思いますけども、まあ、いろいろなことをされてるんですね、三沢さんね。
あ、はい、ありがとうございます。やはり非常に、 災害時っていうのは大変ですので、やはり皆様の生活を支える工夫をやはり考えて、ご提供したいと思っております、はい、
じゃあ次の柱へ行きましょうか、はい、
これですね、食事一体ですね、はい、次に3つ目は、食住一体ということで、テレワークが当たり前となる時代の住まいづくりであります。働き方改革やコロナウイルス問題により、出社しなくても仕事が続けられるテレワークへのニーズが大きく高まっているのではないかと思っています。今後家庭においても業務ができる在宅ワーク、学校に行かなくても勉強ができるリモートスタディに取り組みやすい食住一体の住宅デザインが大切になると考えております。
そうですね、今学校は結構休みになってて、まあ、まだ文科省は認めてないと思うんですけど、まあ、ネット関係の授業がですね、これから普及してくると思うので、まあ、そういった家に子どものちょっとネットでつながって勉強できるような、まあ、環境が、まあ、ちょっとでもあるとこれからいいのかなと個人的には思ってますけど、
そうですね、
その辺ももう先取りして始められてるということなんですね、
は
い、
まあ、ミサホームで工夫してるっていうことは、うん、まあ、リビングから、連続しながら仕事に集中やすい空間ということで、はい、ミニラボっていう空間をご提案してます。ミニラボです。
研究室ですか？
まあ、研究室っていうか、まあ、ちょっとした一つの、まあ、個室なんですけど、スペースは狭くてもいいんですが、
書斎、ね、みたいな感じなんですね。
そうです、まあ、非常に場所が大事になってくるんですけど、やはり、まあ、リビングの近くですね、ワーキングマザーの声からこれ生まれてるんですが、玄関から帰宅する子どもさんを迎えて、リビング横に位置した独立した場所を設けると。そこから、まあ、仕事をしながらリビングで遊んでる子どもさんを見守っていくっていうものがこのミニラボというものです。
すごい
ですね、はい。まあ、あと、リモートスタディについては、はい、ホームコモンズっていうスペースを、はい、お勧めしております。
ちょっとすみません、リモートスタディとコモンズについてもちょっと分かりやすく、はい、説明していただけますでしょうか。
はい、ホームコモンズっていうのは、はい、家族みんなの学びや趣味、はい、仕事の場です。
ああ、そう、
はい、
いうんですね、
はいはい、で子どもさんが、まあ、リモートスタディしている横で、はい、まあ、お父様お母様が仕事に取り組むなど、はい、普段見せれない姿を子どもさんにお見せできると、はい、でホームコモンズはお子様と一緒に成長する学び空間をご提案という形で、一緒に取り組む姿をお見せして、まあ、教育していくというのも一つ、はい、
一体になって一緒にということですね、は
い、まあ、こういうスペース、
ああ、なるほどね。ちょっと音声ではなので画像がお見せできないのは残念ですが、
はい、
いいですね、こういった取り組みですね、はい、まあ、誰でも学べる空間というか非常にこれから重宝してくるとは思うんですけどね、
はい、
年齢に関わらずいろんな勉強ができると、いろんな人とつながっていくと、
はい、
そういう世界なのかなと思ってます、はい、これからですね。
その通りです、はい、ありがとうございます。、まあ、こういうものをご提案していきたい
と、非常に嬉しい内容ですね、
はい、あと、まあ、4つ目ですね。4つ目は、まあ、エイジレス社会ということで、
はい、
新たな住宅循環システムで空き家対策に取り組むということを今ミザーホームとしては提案しております、はい、人生100年時代はさまざまなメリットがある反面、少子高齢化や空き家などの社会問題が非常に発生しています。例えば空き家の数が2033年には約2150万戸、空き家率がまあ 30% ぐらいになるという見込みです。こうした中で不安のない豊かな社会づくりをしていきたいというミサホームは世代を超えた、住宅のご提案を今やっております、はいはい。
これは主にその空き家の再生というか、はい、そういったのがメインなんでしょうか。
どちらかというと、まあ、たくさんある空き家の中でもやはり価値を深めていくと、
あ、その空き家に手を加えて、
はいはい、手を加えたり、まあ、手を加えなくても長く住み続けられるお家で価値を深めていく、だから、まあ、他の空き家よりも差がついていく っていう形と、はいはい、やはりその新しく作ったお家を、はい、まあ、どういう形で守っていくか、はい、だからまあ住み継ぐ、うん、次の世代に住み継いだり、はいはい、もしくはあのその強いお家を、譲ったり貸したり、
なるほど、
はい、あその辺の間に立って流通を促進させていくような取り組みということで、
はい、そうです、
よろしいですかね、はい、なるほどですね、
まあ、いわゆる、まあ、住み継ぐっていうことはやはりあのお家に対する維持管理の制度とか、うんうん、あと長期の保証で価値を高めていくっていうことがメリットです、うん、と次に、まあ、売るということですね、うん、売れるっていうことはやはり建物価値を適正に評価していく、うん、まあ、スムストック査定、うん、
はい
はい、これを利用して、高品あの三沢ホームならではの高品質住宅を高い価値で売却するお手伝いをしていきたいというところです、うんうん、
なるほどですね、
はい、
その辺のな内容的にはもうちょっと詳しく何かご説明できますでしょうか、
はい、そうですね、今お話的には、まあ、住み継ぐ売れるっていうお話までしたんですが、その他にもまだ貸せるっていうことも考えてます、うんうんうん、これはあのマイホームの借り上げ制度っていうものを、うん、はい、私たちとあの、まあ、作成しまして、これは、まあ、プレハブ協会、
うんうん、
はい、まあ、いろんな、まあ、住宅のメーカー、住宅メーカーの仲間たちで作り上げているんですけれども、これを、まあ、最長50年間安定した家賃を、家賃収入が得られるようなシステム作りをやってます。
50年って結構長いんですけど。
そうですね、
常に整備をするような形なんですか。
そうですね、まあ、昨今新しいお家っていうのはやはり、うん、まあ借り上げっていう中でいくと非常に高いお金を借り上げていくっていうお話があると思うんですけど、うん、やはり20年30年40年っていうと、まあ、劣化していきますよね、うん、でそういう時にやはりその劣化する率っていうのがやはり、まあ、強いお家っていうのはもう今、まあ、不動産業界でも言われてるんですけれども、まあ、強いお家っていうのはやはり価値が少しずつ建物が上がっているって思ってます、うん、そうなった時にまあ最初からも高いお金っていうよりもどちらかというと一律のお金の借り上げを持続して長くやっていくっていう取り組みなんですね。でそれをするために先ほど言った住み継ぐの言った、まあ、長期保証をつけたりとか、維持管理のシステムっていうものが、まあ、私どもがそれを応援していく、まあ、それがついたものを、高い高品質ということで、まあ、貸せるので、それを、まあ、借り上げを、まあ、50年続けますよっていう取り組みをやっております。
なるほどですね、
はい、
じゃあ、まあ、三沢さんがそのフレアに付加価値というか価値を保証しながらっていう形になるんですかね、
はい、そうですね、そういうイメージになります。
なるほどですね。
あと、まあ、あとお金に関してもですね、購入した時のお金を返せるっていうところなんですけど、これがですね、あの、まあ、田津さんにはあまりないと思うんですが、いわゆる、まあ、ノンリコオプションというものがございまして、これは、まあ、新しい住宅取得スタイルということで、まあ、若い方がやはりか長くお金を払っていくというところもあるんですけど、はい、もしもの場合ですね、もしもの場合という時にその住宅ローンの返済を、まあ、まあ、任せれるというような仕組みも作っております。
それは誰に任せる？
それはですね、私どもというよりも、
はい、
これはですね、JTI っていう機構がございます。
あ、そう、
これは、はい、
社団法人
です、はい、一般社団法人の移住住み替え支援機構というところがございまして、はいはい、まあ、こちらの方がですね、いわゆるその実際その肩代わりをするというか、いう形ができます、はい、でやはりあの、まあ、生活にまあ何か、困窮した場合っていう時は一時的にやはりお金が払えなくなると思いますので、はい、まあ、その時に、まあ、その肩代わりをしていくという形になります、まあ、これもちょっと簡単なお話になるんですけど、深いお話はやっぱり中身が結構いろいろ詳細がありますので、
あ、なるほど
ですね、まあ、そういう仕組みを、私どもはご用意しております。ともう一つはやはりあの今度は高齢化の方ですね、60歳以上の方も、これは三沢リバース60っていうその、まあ、住宅ローン を作っているんですけれども、やっぱり年金収入のみで借り入れたりとか、月々の返済を利息だけの支払いにするというような取り組みもやっています。
なるほどですね。まあ、それはミサオホームさんを通すことで、はい、そういったお金の、まあ、お金を借りることができるといったようなシステムなんですね、はい、
そうです。まあ、これにやっぱ大事なのはやっぱり家の品質っていうのが非常に大事になりますので、はい、そのうちをやはり、まあ、担保にしていくっていうことにはなるんですけれども、まあ、もし債務がその高齢者の方が、残ったということでも、まあ、相続人の方には引き継ぎなしというような取り組みもご提案できますので。
なるほど。
はい、まあ、さまざまな、はい、形というかそういうものまで、考えたものを今ご提案しています。
なるほどですね。まあ、いろんなバリエーションを揃えてますよと。
はい、あ、そういうことです。
ということですね。はい、平たく言うと
そういうことなんです。
これはこう三沢ホームさんで建てたお家が基準のお話なんですかね。
あ、そうですね。うん、まあ、まあ一番分かりやすく言うと、もちろん三沢ホームなんですけど、うんうん、まあ、その他にもやはりプレハブメーカーさんございますので、これ全てはできないんですけれども、まあ、さまざまメーカーさんでこの取り組みをやってないということはあるんですけども、私どもはやはりこれ、この4つですよね。4つのことの取り組みっていうのは、まあ、非常に大事にしてまして、まあ、他メーカーさんはこれ全てやりきれているものはないのではないかと思っております。
なるほどですね。
はい、
これは例えば中古住宅で三沢さんにお願いして、はい、まあ、ちょっと手を加えていただいたものに関しても、はい、そのような今言われたようなことができるんでしょうか。
はい、はい、まあ、それはもう本当ご相談いただければ、はい、やはり不動産価値っていうのは変わらないので、その引き継ぎっていう形もまあいろんな方法はありますので、ご相談していただければご対応できると思います。
非常に心強いですね。
はい、
分かりました。あと最後に、まあ、南極なんかの基地も、まあ、三沢ホームさん作られてると聞いてますが、はい、最近非常に面白い移動基地みたいな話をそれぞれ聞いたんですけど、
よくご存知で、
それはちょっと、はい、お楽しみじゃないですけど、まあ、簡単にご紹介いただけると。
そうですね、最後にちょっとご紹介したいことがございまして、やはりテレビの CM で非常に、まあ、おなじみになっているかと思うんですけど、南極の昭和基地と三沢ホームということで、だいぶテレビの方で宣伝させていただいています。このことはですね、まあ、未来の住宅デザインを展開するというのが目的で、動いております。南極昭和基地においては持続可能な住宅システムの構築を目的に実証実験をやっております。このことはですね、まあ、志を同じにしている、JAXA、宇宙航空研究開発機構、それと国立極地研究所と三沢ホームで行っております。でこれによって、まあ、実験データ、うん、技術の様子を共有しており、もちろん、まあ、宇宙ですね、未来地球、そういうことを考えた特に組みということで、まあ、積極的に、南極の昭和基地の方にはずっと、まあ、遠藤隊が、三沢ホームの社員が行くぐらい積極的にやっております。
三沢ホームの社員も行かれてるんですね。
はい、一人なんですけどね、やはり毎年越冬隊が行ってますので、その中に、うちどもの、まあ、社員が一人選ばれて、もちろん志願する人間もいますので、
すごいですね。
はい、それで南極に。
ああ、じゃあもうそこでいろんなデータ取りとかをされて、
そうですね、
まあ、まあ補修なんかをされるんでしょうけど、
はい、
戻ってきてそれをまた次の家作りに生かしていくと。
そうです。まあ、先ほど、まあ、会社長からお話しあった移動基地のお話はやはりその取り組みはそうで、やはり私どもの住宅の住まい作りにも非常に直結してまして、まあ、未来の家作りっていうところですね。
家の下にソリがついてて、
へ
え、ちっちゃななんか移動基地ですね。
そうですそうです。
ちょっと原始的なんですね。ソリがついて
る。
ちょっと空気には浮かないんですけど、ソリがついてる。
そうですね。はい、
移動できるんですね。
移動できる。
はい、面白いなと。
それは動かしたい時だけこう動くような仕組みになってるんですか。その、
はい、
風とかでこうなっちゃったりとか。
まあ、移動観測基地みたいな感じ
ですね。そうですね。やはり南極ってすごく厳しい条件なんですね、環境で。まあそういうこともあるんですけど、 まあそれが実現できるのはやはり建物がパネル構造の面構造になっているので、まあ、変化しにくいんですね、お家が。ですからまあそういう形のものができるだろうという形でまあ今実験をしている最中です。
あ、でも面白いですね。なんか JAXA さんも絡んでるような話なんで、非常に将来じゃあ月面基地とか、
はい、
なんかそういう宇宙ホテルとか、はい、いい話ですね。
未来がありますね。
そんな話もですね、もともとミサホも大好きなんで、
ああそう
です
ね、はい、いいですね、
やはり夢を持ってですね、
夢がないとですね、
はい、家作りっていうのを
つまらないですもんね、
は
い、
やっていきたいと思ってます。
本当に素晴らしいお話を聞かせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。また家づくりで、まあ、悩まれている方がおられましたら、宮崎ミサホーム九州宮崎支店の丸山課長までご相談いただければと思っております。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。